皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは予防接種の受け方です。お話を伺うのは調布市健康推進課の荻野大二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、乳児期に受けておきたい予防接種はたくさんあって本当に複雑ですよね、
そうですね、
はい、今日は改めて予防接種について詳しく伺っていきます。でまず最初は予防接種を受けることにどんな意味があるのかということと、それから定期接種と任意接種があるんですが、この違いを教えてください。
はい、赤ちゃんの病気に対する抵抗力は100日咳では生後3ヶ月までに、マシンでは生後12ヶ月までにほとんど自然に失われていきます。そのためこの時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種には予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた定期予防接種と、それ以外の任意予防接種がありますので、予防接種に対する正しい理解のもとでお子さんの健康にお役立てください。
はい、わかりました。では続いて定期接種にはどのようなものがあるか教えてください。まずは、BCG ですね。
はい、はいはい、結核菌の感染で起こります、
はい、
日本での結核患者はかなり減少しましたが、まだ2万人を超える患者が毎年発生しているため、大人から子どもへ感染することも少なくありません、
はい、
また結核に対する免疫はお母さんからもらうことができないので、生まれたばかりの赤ちゃんもかかるか心配があります、
はい、
BCG は生後6ヶ月までに受けることになっています。ただし先天的に免疫力の弱い病気があると重い副反応が起こることがあるので、生後3ヶ月頃から接種をすることをお勧めしています。
はい、わかりました。続いては3種混合について教えてください。
はい、ジフテリア100日咳破傷風の混合ワクチンです、
はい、
ジフテリアは菌の飛沫感染で起こります、
はい、
現在では患者発生数は年間0から1人程度です、
はい、
症状は高熱、喉の痛み、咳、嘔吐などで、偽膜と呼ばれる膜ができて窒息死することもあります、
はい、
100日咳は菌の飛沫感染で起こります。患者数は減少してきていますが、最近長引く咳を特徴とする思春期成人の100日咳が見られ、乳幼児への感染源となり重症化する例がありますので注意しましょう、
はい、
100日咳は風邪のような症状で始まり、続いて咳がひどくなり顔を真っ赤にして連続的に咳き込むようになります。咳の後急に息を吸い込むので笛を吹くような音が出ます。通常熱は出ません、乳幼児は咳が呼吸でできず唇が青くなったり痙攣が起きることがあります。また肺炎や脳症などの合併症を起こします。乳児では命を起こすこともあります、
はい、
破傷風は土の中にいる菌が傷口から人の体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると菌の毒素のために筋肉の痙攣を起こします。最初は口が開かなくなるなどの症状が気づかれ、やがて全身痙攣を起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもある病気です、
はい、
患者の半数は本人や周りの人では気づかない程度の軽い刺し傷が原因です、
うん、
土の中に菌がいるため感染する機会は常にあります、
はい、この3つの病気、ジフテリア、100日咳、ジフテリア、100日咳、それから破傷風はいずれもすごくお子さんの命に関わる大変な病気ですからね、
はいはい、
必ずお受けいただければということですね、
はい、
でそしてもう一つ気になるのが風疹とマシン、マシン風疹ですね、
はい、
この2つのワクチン、ものが一緒になっているワクチン、これについてはどうでしょうか。
はい、マシンはウイルスの空気感染によって起こります。感染力が強く予防接種を受けないと多くの人がかかる病気です、
はい、
発熱、咳、鼻水、目やに、発疹を主な症状とします。最初3日から4日は38度前後の熱で、一時収まりかけたかと思うとまた39度から40度の高熱と発疹が出ます、
はい、
高熱は3日から4日で解熱し、次第に発疹も消失します、
はい、
主な合併症としては気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などがあり、予防接種を受けずにマシンにかかった人は数千人に1人の割合で亡くなる場合があります。
はい、これもね、大学生になってから感染するとか、はい、最近は季節に関わらずこう、はい、 流行がありますからね、
はい
はい、まずは小さいうちにこのワクチンを受けておいた方がいいということですね、
はい、
そして続いて日本脳炎なんですが、これについて教えてください。
はい、人から直接ではなく豚などの体内で増えたウイルスが蚊によって媒介され感染します。7日から10日の、潜伏期間の後、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣などの症状を示す急性脳炎になります、
はい、
流行は西日本が中心ですが、うん、ウイルスは北海道などを除く日本全体に分布しています、
はい、
感染者のうち100人から1000人に1人が脳炎を発症します、
はい、
脳炎にかかった時の死亡率は約20から 40% ですが、うん、神経の後遺症を残す人も多くいます、
はい、これも、受けられればぜひということですね。で、はい、ここまでご紹介いただいた、BCG 3種混合ですね、ジフテリア百日咳破傷風、そして風疹、麻疹風疹、日本脳炎、これが定期予防接種ということでいいんですか。
は
い、
そうですね、
はい、これはどこで受けられますか。
はい、定期予防接種は調布市内の医療機関でしたら直接、医療機関へお問い合わせいただければ接種を受けられます。
はい、
狛江市、世田谷区、三鷹市、府中市の医療機関で接種を受ける場合は調布市の予診票が必要ですので健康推進課へお問い合わせください、
はい、
ただし BCG については調布市と府中市での接種になります、
はい、
上記の市区町村以外で、接種を受ける場合は予防接種依頼書が必要になりますのでお問い合わせください、
うん、はい、何らかの事情でちょっと別の地域でという方もいらっしゃるかもしれませんのでね、
はい、
詳しいことは、問い合わせいただければと思います、
はい、
さあそして今日は予防接種ということでテーマでお話を伺っているんですが、一番の皆さんのその気にしているのはポリオだと思います、
はい、
ポリオは不活化ワクチンが導入されてこう今までの生ワクチンとは違っていますが、
はい、
今回はこう改めて以前との違いとかすでにこう1回目の生ワクチンを使った方、その場合今後の進め方なども伺いたいんですが、はい、いかがでしょうか。
はい、生ワクチンと不活化ワクチンの違いは大きく分けると3つあります、
はい、
1つ目はワクチンの作り方の違いです。生ワクチンは生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じように免疫ができます、
はい、
しかしポリオの場合ごくまれにワクチン接種者に麻痺症状が現れることがあると言われており、これまではそれが問題視されておりました、
はい、
一方不活化ワクチンは細菌やウイルスを殺し免疫を作るのに必要な成分を取り出して毒性をなくして作ったものです、
はい、
よってより安全なワクチンであると言われております、
はい、
二つ目は接種回数の違いです、
はい、
生ワクチンは2回接種でしたが、不活化ワクチンは4回接種となっております。すで、
はい、
に1回生ワクチンの接種を受けている方は不活化ワクチンを3回受けることによって接種完了となります、
はいはい、
ただし4回目の接種については現在臨床試験実施中のため定期接種対象外です。定期接種となりましたら司法等でお知らせいたします、
はい、
3つ目は接種形態が異なります、
はい、
これまでは保健センターで集団接種を実施していましたが、各医療機関での個別接種となりました。
はい、まあ、随分こうそうしますと不活化ワクチンになったことで受ける回数もそれから受け方も変わってきたということと、
はいはい、
その分安全性も確保されたということですよね、はい、
そうですね、
はい、まあ、もし1回ワクチンを飲んだという方はね、
はい、
あと残り3回接種を受けていただければということです、
はいはい、
で続いて任意接種について伺います。これは任意接種というのはどのようなものか、まあ、どのようなものがあるのか教えていただきたいんですが、
はいはい、
まずはその水疱瘡ですね、
はい、
これは任意ですよね。
そうですね、
はい、どんなものなんでしょう。
はい、水疱瘡はウイルスの直接接触、飛沫感染あるいは空気感染によって感染します。発疹が主な症状で痒みを伴います、
はい、
また軽度の熱を伴うこともあります、
はい、
最も伝染力の強い感染症の一つです、
はい、
接種費用は医療機関によって異なりますが約7000円となっております。
はい、わかりました。水疱瘡のあともう一つ気になるのがやはりこう幼稚園とか保育園行くとうつりがちなおたふく風邪ですね、
はい、
こちらも予防接種はあるんですよね。
はい、おたふく風邪は飛沫感染後増殖したウイルスは全身に広がり各臓器に病変を起こします、
はい、
主な症状は耳の下あたりの膨張です、
はい、
また発熱を伴うこともあります、
はい、
年長児や成人が罹患すると 無菌性髄膜炎などの合併症の頻度が高くなります。
うん、
男性では抗がん炎になり、将来子供ができなくなることもあり、
はい、
最近は特に難聴合併への注意が促されています。
はい、
接種費用は医療機関によって異なりますが、6000円前後となっております。
はい、この妊娠接種というのはどうしてもこう費用がかかってくるわけですね。
そうですね。
はい、わかりました。そして次、すごくこれはわかりやすい、皆さんもおなじみかと思いますが、インフルエンザについて伺いたいんですが、
はい、
こちらはどうでしょうか。
はい、季節性のインフルエンザは急性呼吸器感染症で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛などの全身症状が突然現れます。合併症、特に肺炎や脳症を併発した場合は重篤となります。
はい、
日本での1歳以上6歳未満での発病阻止効果は 30% 前後とされておりますが、
はい、
肺炎などの重症化は予防できると考えられています。
はい、
13歳未満の子どもの場合、接種回数は2回となっており、2週間から4週間程度間隔を置いて接種することで、より高い免疫効果を得られるとされています。
はい、
接種費用は医療機関によって異なりますが、はい、4000円前後です。
そうですね、これも機関によって違いますが、やはり季節性のものはできれば受けておくと安心ですね。
はい、
はい、そして続きまして、こちらも最近出てきた予防接種というふうに認識しているんですが、
はい、
HIV について教えてください。
はい、
HIV とはどういう病気なんでしょうか。
はい、HIV は、髄膜炎などの重篤な全身感染症を起こす乳幼児の重篤な病原細菌です。
はい、
HIV による髄膜炎は年間約400人が発症し、生後4ヶ月から1歳までの乳児が過半数を占めています。
はい、
調布市が実施している費用助成の対象者は生後2ヶ月から4歳までの乳幼児で、接種を開始した月齢、年齢によって合計の接種回数が1回から4回と異なります。
はい、
HIV への抵抗力は3歳以降急速に上昇するので、5歳以上でのワクチン接種は必要ないとされています。
はい、
接種費用は1回あたり900円ですが、
はい、
調布市内の医療機関で接種を受ける必要があります。
はい、わかりました。5歳以上では必要ないんですね。
そうですね。
はい、わかりました。続いてもう一つ、こちらもですが、小児用肺炎球菌というワクチン、
はい、
これはどういうものなんでしょうか。
はい、肺炎球菌は細菌による子どもの感染症の2大原因の一つです。
はい、
この菌は子どもの多くが鼻の奥に補菌していて、時に細菌性髄膜炎などの病気を起こします。
はい、
肺炎球菌による髄膜炎は年間150人前後が発症していると推定されています。
はい、
費用助成の対象者は生後2ヶ月から4歳の乳幼児で、HIV と同じように接種を開始した月齢、年齢によって合計の接種回数が異なります。
はい、
接種費用は1回あたり1100円ですが、調布市内の医療機関で接種を受ける必要があります。
はい、わかりました。HIV と肺炎球菌については、接種回数が、年齢によって、
はい、
初めの初回のその、接種の、ね、年齢によって変わってくるということで、はい、これ医療機関と十分相談していかないといけないですね。
はい、そうですね。
はい、よくわかりました。はい、そして予防接種が打てない場合もありますよね。
はい、
これはどんな場合に打てないんでしょうか。
はい、熱が37度5分以上の場合、
はい、
重篤な急性疾患にかかっている場合、その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分でアナフィラキシーを起こしたことがある場合などです。
はい、
その他医師が不適当な状態と判断した場合も受けられません。
はい、そのためにお医者様のまず診察を受けるわけですが、
はい、
このアナフィラキシーとはどういうものか教えてください。
はい、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
はい、
汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、ショック状態になるような激しい全身反応のことです。
はい、そういう可能性もあるということで、
はい、
そのあたりもお医者様の診察を受けてからということですね。
はい、
はい、わかりました。そして最後の質問なんですが、気になるのはこう予防接種副作用なんですが、
はい、
副作用というとどのようなものがあるか、またもし出てしまった場合の対応も教えてください。
はい、ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の、発赤、腫れ、しこり、発疹などが比較的高い頻度で認められます。
はい、
通常数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。
はい、
予防接種を受けた後、接種局所のひどい腫れ、高熱、 引きつけなどの症状がありましたら、
はい、
医師の診察を受けてください、
はい、
ワクチンの種類によっては極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります、
はい、
このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、
はい、
予防接種法に基づく健康被害の給付の対象となります、
はい、まあ、ちょっとおかしいなと思ったらお医者様に見ていただいた方が安心ですね。
はい、
はい、分かりました。ということで今日は調布市健康推進課の荻野大二さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。